はようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳ゆうきこよみを群馬県富岡市にて制作しています。ゆうきこよみ2026は現在販売中です。で、このラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は自分を好きになるための予定と計画というテーマでお話しを。やると決めたことをやると自分がちょっと好きになります。そんな立派なことじゃなくていいんです。例えばお風呂上がりには冷水シャワーでさっと壁や床を流す、冬でも必ずとかで大丈夫です。デスクワークが多い方はパソコン作業の後、頭の側頭筋を指で軽くほぐして耳と肩を回すとか、そんなんでいいんです。そうやってやると決めたことをやれると自分で自分を信用できるようになります。逆にやると決めたことをやらないと自分がちょっと嫌いになります。ちょっとずつちょっとずつ嫌いになって、いつの間にか自分の嫌いな自分が出来上がります。自分で自分のことを信用できなくなっていきます。だってやるって決めたことを他の誰でもなく自分で決めたことをやらないんだもん。この自分はその積み重ねでいつの間にか自信を持ちようのない自分が出来上がります。ということは、今の自分が好きだとしたら、それはやると決めたことをやってきた過去の自分の成果です。昨日までの自分はありがとうって感じです。で、今の自分が嫌いなのはやると決めたことをやらなかった自分の末路です。今の私が悪いんじゃない、ついさっきまでの自分が悪いです。今自分に自信を持てているとしたら、それは自分への信用を積み重ねてきたその過去の行いが何よりの裏付けになっているはずです。で、自分を信用できていないんだとしたら、それは自信の裏付けを作ってこなかった、持ってこなかった、そのチャンスを一つ一つ一つとちゃんとスルーしてきたからなんでしょう。多分おそらく。で、こっからがこの話のポイントなんですが、自分のことを好きな人、自分のことを信用できる人、そういう人たちが必ずしも努力家で才能にあふれ環境に恵まれてるとは限らなかったりするんですよね。パッと見外から見たらすごく恵まれた環境で素敵に見える人でも自分を好きになれなかったり自信を持てなかったりしてる人ってもううなるほどいるんで、じゃあその違いって何なのかっていうと、自分のことが好きな人はやるって決めることの選び方が上手です。できることを選びます。あと自分のことが好きな人ってそれを実行するための予定と計画の組み方が上手です。できることをやるって決めるから自分を裏切らなくて済みます。またできるような無理のない予定を立ててちゃんと計画的に動くから変に頑張らなくても楽に実行できます。それってつまり努力の天才とか根性の塊とか人並み以上に我慢強い性格じゃなかったとしても、なんなら平均的な普通の人だったとしても自分のことを好きになれるし自信を持てるってことです。一方で自分のことが嫌いな人はできないことをやろうと決めるからそのセンスが悪いです。 なんでそれやろうとする？できないよっていうことを選んで、ちゃんとできなくて自分が嫌いになります。もうそれだとやる前から自分を嫌いになる未来が確定しちゃいます。またせっかくできることを選んだとしても、予定の組み方が下手くそで、あと計画の練り方が雑だから、無理をしてこんなに頑張っているのにできないって残念なシナリオまであり得るんです。それはもう気の毒ですよね。あなたには環境もある、才能もある、でも明日までにとか言っちゃうからできなくなっちゃう。あとはもう準備は当日にとか言ってるから、その計画のせいで自分で自分のことを裏切ることになっちゃう。この差は かなり大きいです。単発一つ一つの物事出来事においてはそんな差ってできないんですけど、受験の時、就職活動の時、進路設定の時、恋愛の時、ジムでのワークアウトの時、その一つ一ついろんな人生の節目において一つ一つ差ができていって、最終的に出来上がるのが同じような性格、同じような能力の自分であったとしても、自信を持てる自分と自信を持てない自分、自分が好きになれる未来と自分を嫌いになる未来に分かれていきます。例えばの話、運が悪い人って無理して痩せようとして痩せられなくて自分を嫌いになって自信を失います。その点、運のいい人は無理して痩せようと思わないし、そもそも無理があるなら痩せようと思いません。大げさな話、体重が減らない自分であっても好きになれるし、体重が減らなくても自信を持てます。この例え分かりますでしょうか。痩せてるか痩せてないかが問題じゃないんです。そこで無理なダイエット、無理な食事制限をしてやっぱ無理だっていう人と、大丈夫大丈夫って言って、なんだったら痩せるんでもいいんですよ。ただじゃあ3年間で1キロ痩せるって目標を立てて、見事3年間で1キロ痩せた人で、大してそこまで変わらないはずなんですよ。でもそれで自分を好きになり、それで自信を持てるっていう、その差は本当大きいですよね。なんなら全く同じ体重の全く同じスタイルの人でも、自分を好きな人と嫌いな人、自信がある人とない人で差がついちゃうわけです。だから僕は運をデザインする際に根性論語るつもりなくて、もうなんだ、血の涙を流しながら努力しないと意味がないみたいなことは言うつもりがなくて、今お話ししたその理論でいけば、全く同じ体重の全く同じスタイルの人でもの違いができるわけですよ。だから決めたことはやれよの前に、やれることを決めろよっていう、こっちの方が運の分かれ道になると思うんです。自分で決めた自分のことだろ、じゃあやれよって自分に大きなノルマを与えてプレッシャーをかけるのは逆効果だと思うんです。実は悪運のシナリオになりやすいです。その体育会系のマッチョな運のデザインポリシーだと、そうじゃなくて、自分で決められるんだから、自分の人生自分で決められるんだから無理はすんなよ、できることをできるだけ、それだろって基本軸を守ってこそ、ちょっとずつ自分を好きになれるし、それで少しずつ自信を育てていくことができます。で、それができたらあとはもう予定と計画次第です。自分を好きになり、自分を信じる過程は常に行動だから、その 行動をよりよくやりやすくするための予定と計画、それ次第です。できる予定を立てましょう。無理な予定を組むってことは、それ自分を嫌いになる恐れがあるし、自信を失うリスクがあります。できる予定をこなして、で楽に動けるように計画でサポートする。そんなスケジュールこなしてこそ自分を好きになる未来が現れます。それでようやく自分を持てる未来になります。運のデザインってそっちであるべきだと僕は思っています。立派な予定とかかっこよい計画って見栄えはいいんですけど、それが実力を上回ってしまった場合、自分を嫌いになるストーリー、自分の自信を失う流れができてしまいます。人は甲子園へ出なくても自分を好きになれるし、 SNS の合計フォロワーが1万以上いなかったとしても自信を持てます。そのための運のデザインの秘訣は、できることをできるだけ、そこです。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。ゆうきこよみフェスを開催します。9月の23日が群馬県桐生市、9月の30、10月の1日が大阪です。9月の23日の方はご予約不要、入場無料のゆうきこよみ収穫祭です。ご予約不要、入場無料と言いましたが、それはゆうきこよみフェスのメインである2026年の運勢と注意事項っていう講座講演、こちらに関してはご予約不要、入場無料です。ただ9.23 の方は11時から開場していて、講演が始まる14時30分までの間、会場ロビーでいろんな屋台が出るんですよ。例えばそこには星読み、タロット、手相、あとは鍼灸、漢方、そしてお手持ちの有機小読みを持参していただければ、会場内で2026年の有機小読み仕様にカスタムすることができますよ、500円でっていうコーナーも作ったりします。そちらに関しては有料のものあるし、また人気の屋台に関しては予約した方が確実に受けられるかなって、11時から2時半まで、11時から2時までかな。だからね、3時間ぐらいしかないんですよ、その屋台を楽しめる時間が。そうすると、人気の屋台に関しては、あらかじめ前日までにご予約していただいた方がいいと思います。じゃあ、どうやってご予約、その予約の窓口はみたいなのに関しては、僕のブログを見ていただくか、この配信の放送内容欄をご確認いただくか、ネットで有機こよみ桐生、有機こよみフェスまで入れなくても大丈夫だと思うんです。有機こよみ桐生で検索してみてください。どっかしら情報ヒットするはずです。さて、今日という一日は2025年9月20日土曜日、今日から秋の彼岸入りです。暑さ寒さも彼岸まで、これでこっからはだいぶ過ごしやすい日々になるなというふうに思います。休息の9月の14日目です。補給と養生を優先すべき期間は残りあと17日です。今日の幸運のレシピは海苔巻き、お米と海苔の組み合わせが吉です。やっぱ巻いてある海苔巻き最強ですね。最後に今日のキーワードは延期、期日を遅らせる。その心は、予定より進行が遅れるのは良い傾向です。わざわざ遅らせる必要はないものの、遅れてしまうものに関しては無理に急がず、予定を調整し後ろ倒しにしていきましょう。早めるために急ぐんじゃなくて、ゴールを 後にも回す、後ろに回すことで遅らせ帳尻を合わせて吉です。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。小川智美さん、おはようございます。ジャズさん、おはようございます。ともりんさん、おはようございます。きこさん、おはようございます。かよさん、おはようございます。今日のみんなの空模様は、あ、これ予報通りかな、曇りのところが一番多いですかね。群馬県富岡市も曇り空です。で、昨日の夜はポツポツと雨も降ってかなり肌寒い夜でした。もうこっからはだいぶ過ごしやすくなってくるし、今日以降のお出かけは一枚上に羽織るものがあると安心。ちょっと歩けばもう汗ばむと思うんですよ。だから下手に長袖セーターみたいな、そう、スプリングコートみたいな、そういうのを羽織っちゃうと暑すぎたり荷物が増えすぎちゃう。基本は半袖ではいいんだろうなとは思うものの、一枚そこに羽織れるもの、ウィンドブレーカーでもいいんで、そういうのがあると安心です。あきさん、くーさん、けんさん、ようこさん、みずきさん、ひでみんさん、ますいさん、てんぐちゃんさん、もんさん、ちえさん、サンフラワーさん、りおさん、ようこさん、みかんさん、まみーさん、ゆうさん、コットンテイルさん、おはようございます。ありがとうございます。きこさん、ああ耳が痛いというお話でした。でも年を重ねて痩せてない自分も許せるようになってきました。細い方が素敵という価値観から逃れたというか、今日のお話はできることをできるだけが具現化するお話でしたねっていうことで、いや、おっしゃる通りで、でね、その細い方が素敵って、これは呪いだと思うんですよね。何でもそうなんです。儲かった方が素敵とか、あとなんだな、クラスの人気者だけが素晴らしいみたいな、あれって呪縛であり呪いだと思うんですよ。なんでその呪縛呪いというネガティブな言葉を使うかというと、それによって自分を嫌いになったり、自信を失ったりする恐れがあるからです。まあとはいえ、幼心で小学校中学校高校のクラスの人気者は素敵だな、それに比べて自分はってなっちゃうのはしゃあないじゃないですか。成長期におけるホルモンバランスの乱れもそこと重なってくると、ある程度そこで人格形成というか、呪いみたいなものがこうであらねばならないみたいな無自覚な呪いが出てきちゃうのは、まあしゃあないと思うんですよ。これはじゃあいいとします。問題なのは、僕はですね、スケジュール帳に書いた、もしくは暦に書いたその目標、暦に書いたその予定、その自分が目指すべき未来として書いたその計画、それが実行できないようなものだった場合、自分にとってハードルが高すぎる無理な目標、予定、計画だった場合、その書き込んだ目標、予定、計画そのものが自分を呪う縛りになる恐れがあるんですよ。だとしたらですよ、僕はそんな目標、予定、計画書かない方が自分を嫌いにならないで済むし、自分を裏切らないで済むということになると思うんです。ただね、今度はそれだと自分を嫌いにならないために何もしない自分になっちゃって、それが嫌いになるんですよ。やっぱり自分のことを好きになる、自分のことを信用する、そのためには目標、予定、計画は必要だと思います。なぜなら、 それを達成するたびに好きになれるから、それを行動として実際にやるたびに僕は僕のことを信用することができるようになるから。じゃあできる目標立てましょう。できるように予定を組み、やりやすいような計画を立てましょう。これってもうそこに書き込んだ手帳、スケジュール帳、暦に書き込んだその目標、予定、計画が自分への祝福になりません？自分を素敵にするのに神頼みとかパワーストーンとかパワースポットとかいらなくて、自らが自分のスケジュール帳に書き記す目標、予定、計画、その祝福によって僕たちを好きになる。そしてもっと自分を信用できるようになるって思いません？大げさですかね。でも間違いなく僕たちは自分で作った呪縛によって自信を失ってきたし、自分を嫌いになってきたんです。それはね、自らが記す呪縛のせいだったんじゃないんかなって。今キコさんが言ったみたいな、痩せていた方が素敵っていう世の中の呪縛とかマスコミの呪縛とか、あとは同調圧力の呪縛とかいっぱいあると思うんですけど、大人になってからはですよ、自分で選ぶことができる自分の未来っていうのが、選択肢が増えてきた、それ以降は割と自分で呪縛作ってきたんかなと思いまして、逆に僕たちは暦を使いこなすことで、スケジューリングを見直すことで、自らに祝福を与え、幸運の未来を創出することができる、運をデザインすることができるんじゃないかなって思うんです。やべえ、ちょっと話しすぎた。もうあっという間に20分を超えてしまいました。というわけで、割とできることをできるだけって怠け者の哲学みたいな風に見えて、実はものすごく高尚なことを言ってるんじゃないかなって最近思ったりしております。ケンさん、今日はお休みなのでゆっくりお話拝聴いたしました、ありがとうございます、とのこと。ありがとうございます、こちらこそ。もう本当に絵に描いたような二度寝をしてしまいまして、言い訳するわけじゃないんですが、ぴったり6時半に起床したんですが、その後瞬きしたらもう8時20分でした。怖いですね、時間の経過って。おかげさまで7時間10分眠れました。僕の適正睡眠時間まであと10分足りないっていうとこまでは寝ることができました。おかげさまです。サンフラワーさん、今日お墓参りしてきます、とのこと。悲願の入りに先祖供養って、その行動として素晴らしいってだけじゃなくて、休息の9月の過ごし方としてお墓参りめっちゃおすすめ、良いエネルギー補給になります。かよさん、私にも響くお話でした。他の誰かにも教えたくなるお話でした。外から見ると十分素敵なのに、なぜかハードルを上げて自分が嫌いって人が多い気がするんです。そういう人に届いてほしいお話でした、とのこと。ありがとうございます。一方でね、やっぱり私は私のことが好き、なんで変にドヤ顔する意味じゃないですよ。でも私は私のペースで生きるこの私でいい、そういう私を根拠のない自信ではなく、積み重ねてきた私のキャリアを上付けにして、私は私を信用できるっていう人も確かにいるんですよね。まあその差って何かなって思ったら、一言で言うと生き方になっちゃうんですが、生き方ってちょっと僕には漠然とした抽象的すぎる日本語に思えてしまって、でそれって何かなって思ったら、自分でやると決めたことをやる、それで自分を好きになるし、自分を信用できるようになる。 そして自分のことがもうすでに好きな人、自分のことをもうすでに信用できている人は、やると決めるその選択がめっちゃ上手。ちゃんとできることを選んでる。そしたらもう自分を嫌いになりようがない。炊事洗濯などの家事の仕方にしても、人とのお付き合いの仕方にしても、物の買い方にしても、ちゃんとできることをやってる。当たり前だ。できることを選んでる。これは難しい。できることをやるのは簡単。できることを選べてるかどうか、できるような予定と計画を立てられているのか、ここが割と難しくて、意外な盲点で大きく運に差がついてしまってる。この思いをなんとかみんなに届けたいと思って今日めっちゃ張り切ってきたんですが、ド派手に寝坊いたしました。お待ちいただいていた皆様ありがとうございました。というわけで今朝の配信はここまで。今日もマイペースに、そして自分が好きになれるような予定と計画をなぞって行ってまいりましょう。